今日はヘブル人の手紙13章7節から16節です。このところでは信仰の生き様が語られています。7節に神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさいというふうに出てきています。まあ、私たちの身近に、素晴らしい信仰を指導してくださる方、そしてその人たちがどのような生き方をしているのか、私たちはその姿を見て信仰とはどういうものかということを知ることができると思います。しかし人間は永遠に生きるということはできないわけですし、そしてその人によって救われるというのでもないわけです。重要なことは8節のところに、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。私たちが信じるのはその救われた人のただ単なる生き方、その人の信仰あり方というのではなくて、イエス・キリストが私たちの救いになってくださったこと、それをいつも覚えておくということであるわけです。9節にはこの食物の規定っていうのが出てくるわけです。旧約聖書、特にレビ記では、この清い動物と清くない動物、私たちが口にしてもいいもの、そうでないものというようなことが出てきているわけです。しかし私たちはもはやその旧約聖書の律法によって生きているのではないということです。例えばその清くないものの中にはうなぎが入っているわけです。鱗がない。じゃあ私たちはそれを食べたらダメなのか、そんなことは全然ないわけなんです。もう神様が作ってくださった、もうすべてのものは清い。私たちは律法の規定で救われるというのではないわけです。9節のところに、恵みによって心を強くするのは良いことですとあるわけです。だから私たちが生きるのは律法に従って生きるという生き方ではなくて、恵みによって心を強くする、その恵みとは何か、イエス・キリストが私たちの贖いとなってくださった、私たちのすべての罪をあの十字架の上で許してくださった、もうそのことに尽きるわけです。そしてそれは十節に一つの祭壇があります。今私たちは神殿がありませんし、もちろん祭司もいません。そして祭壇もないわけです。しかし私たちには十字架があるということです。イエス・キリストが犠牲となってくださった。旧約聖書では11節を見ると、動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖所の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです。ですから子羊を取って、大祭司はそれを殺し血を取って、そしてこの聖所で捧げ物として神様に捧げますけれども、その残りのものはもう宿営の外で焼かれる。それとは対照的なことが12節に出てくるわけですけれども、イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。私たちの贖い、そしてまた私たちは御子イエスの血によって清められる。でも門の外で苦しみを受けられた、それはもう生身の体が十字架にかけられて肉が裂かれ血を流された、そのことを意味しているわけです。今日私たちにはもう祭壇もなければ神殿もない。そしてまた私たちは現実のその十字架というのを見るのではなくて、13節を見ると、私たちはイエスの恥ずかしみを身に負い宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはイエスの恥ずかしみを身に負い、それはもうまさに十字架を自分自身が負って、そしてイエス様に従っていく、身元に行こうではありませんか。 十字架のイエス様のもとに私たちは近づいていくということであるわけです。なぜならば私たちの贖いはイエス・キリストの十字架によって全うされた。ですから私たちはいつも絶えずこの十字架の主の身元にいる、その必要があると思います。今私たちは実際の十字架を見ることも動物の生贄もそういうものはないわけですけれども、しかし私たちは心の中にこのキリストの十字架、そして私たちは自分の追うべき十字架を追ってキリストに従っていく。14節にはこのむしろ来たるべき都を求めているのですとあるわけです。もう私たちはこの地上の都エルサレムに巡礼で行こうというわけではないわけです。私たちの目指すべきところは天のエルサレムを目指して、私たちは人生の旅路を歩んでいるということです。そしてまた私たちは私たち自身のこの信仰の生き方というのがあるわけです。先にはこの私たちを導いてくださったこの指導者たちがその生き様を見せてくれた。今度は私たち自身がどのように生きるのか、それが15節16節に出てくるわけですけれども、このイエスを通して賛美の生贄、皆を称える唇の果実を神に捧げる、あるわけです。ですから私たちの今の信仰の生き様は何かっていうと、賛美を捧げる、そしてまた皆を称える、もう心から神様を褒めたたえて喜ぶということであるわけです。そしてそれはもう自分が言うなれば楽しい時とか嬉しい時だけではなくて、それこそ悲しい時、苦しみに遭う時にも神様を賛美を捧げる、褒めたたえる、それが証となるわけです。パウロとシラスがピリピに行った時に鞭で打たれて、そしてこの獄屋に放り込まれた。じゃあ彼らはどうしていたのか。その牢獄の中で神様を褒めたたえ賛美を捧げ祈っていた。それを囚人たちはうるさいとか黙れと言って止めたのではなくて、彼らは聞き入っていた。そしてその後に地震が起こったんですけれども、誰一人逃げようとはしなかった。本当に不思議なことが起こったわけですけれども、私たちは絶えず神様を褒めたたえ、また皆をたたえる。そしてもう一つのことは、16節に善を行う、分かち合うことを忘れてはいけないと勧めがあるわけです。だからどんな時にも良いことを行う、悪に対して悪をもって報いずとあるわけです。私たちは絶えず善を行う、それはどこから出てくるんだろうか。それはイエス・キリストの十字架から出てくるということであるわけです。私たちはイエス様の十字架によって完全に許されている。そういう人が果たして、悪に対して悪をもって報いるということを神様は喜ばれるんだろうか、私たちは考えなければならないわけです。絶えず私たちはイエス・キリストの十字架によって心が清められている。そしてまた悪をもって悪に報いず、絶えず良いことを行い、そしてまたこの神様を褒めたたえ皆をたたえる、そういう生き様を私たちは表すものとさせていただきたいと思います。